主語説と中国説。私たちは救われる人々の中でも、滅びる人々の中にも、神の前にかぐわしいキリストの香りなのです。ある人たちにとっては死から出て死に至る香りであり、ある人たちにとっては命から出て命に至らせる香りですとあります。まだ三章の五節。何事かを秩父のしたことと考える資格が私たち自身にあるというのではありません。私たちの資格は神からのものです。四章七節。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。結局我々とは単なる土の器、壊れやすい器にすぎません。私たちは大したものじゃなくてけど、我々のうちに住んでいるイエス様はすごい。何でもできるお方です。と彼らは確信したのです。まあ、このコリントにいる兄弟姉妹は確かに自分勝手な生活をしたのです。まあ、信仰の生活よりも不信仰の生活をしたと言ってもいいなのではないでしょうか。ですから彼は、パウロは彼らによく手紙の中で書いたのです。あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。そんなに早く忘れたなのでしょうか。あなた方は代価を払って買い取られたものです。ですからもう自分のものではない。主のものです。まあ、すべて捧げ尽くすことこそ用いられるために要求されています。それは私たちの場合には、自分の自己本位の生活に死ぬことを意味します。あなた方はもはや自分自身のものではない。まあ、言葉を変えて言えば、用いられるための資格は、バプテスマのヨハネのように、イエス様は栄え、私は驚うべきであるという態度を取り続けることです。ローマ人への手紙の六章の中で用いられる、まあ、秘訣についてまた次のように書かれています。273ページです。六章の中三節、またあなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとしてあなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさい。まあ、あなた方はもはや自分のものではないから主に用いられるように。また、いわゆる霊的な礼拝についてパウロは中二章一節二節に次のように書いたのであります。同じくローマ書の中二章一節と二節、そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた備え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と聖書を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで、神に受け入れられ、完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって、自分を変えなさいと。まあ、我々の体、手足すべては主の器となるべきです。我々、の生活とは結局戦いの生活です。けど私たちは決して一人ぼっちではない。イサヤ書の41章の七節は非常に素晴らしい、まあ、励まし、 また慰めの言葉なのではないかと思います。まあ、この言葉は一人一人のために書かれているのであると考えると本当に感謝せざるを得ません。1901ページですね。イサヤ書の41章の一節です。恐るな、まあ、どういう状況に置かれていてもどういう問題があっても恐る必要はない。どうして？私はあなたと共にいる。立ちろくな、私はあなたの神だから、私はあなたのものだから、何でもできるお方が私のものですと。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。まあそうすれば心配する必要はない。主の働き方、まあ主の働く方法について聖書は次のことをはっきり言っているのです。まあ、3つに分けてちょっと考えたいと思うんです。まず第一に、主が付け加えることよりもむしろ選び分かつことをなさるということです。旧約聖書の詩式ちょっと見てみましょうか。390ページになります。390ページです。7章の一節から読み出します。その時、主はギデオに仰せられた。あなたと一緒にいるためは多すぎるから、私はミディアン人の彼らの手に渡さない。イスラエルが自分の手で自分を救ったと言って私に向かって誇るといけないから。まあ傲慢になればおしまいだからです。今民に聞こえるように告げ、恐れおののく者は皆帰りなさい、ギルアデ山から離れなさいと言え。すると民のうちから2万2000人が帰っていき、1万人が残った。まあ、結局2万2000人はやっぱり恐れおののいたものであった。それをまあ変えることによって正直に明らかにしたのです。すると主はギデオに仰せられた。民はまだ多すぎる、彼らを連れて水のところに下って行け、私がそこであなたのために彼らを試そう。私があなたにこの者はあなたと一緒に行かなければならないと言うなら、その者はあなたと一緒に行かなければならない。また私はあなたにこの者はあなたと一緒に行ってはならないという者は誰も行ってはならない。そこでギデオンは民を連れて水のところに下っていった。すると主はギデオンに仰せられた。犬が舐めるように舌で水を舐める者は残らず、別にしておき、また膝をついて飲む者は残らず、そうせよ。その時口に手を当てて水を舐めた者の数は300人であった。残るのためは皆膝をついて水を飲んだ。そこで主はギデオンに仰せられた。手で水を舐めた300人で、私はあなた方を救い、ミディアン人のあなたの手に渡す。残るのためはみんなそれぞれ自分の家に帰らせよ。まあ、我々は戦いの中に投げ込まれているものですけど、どういう人々は戦ってもいいかと言いますと、やっぱり主にだけ頼るものです。自分のことを大切にしたくない人々だけです。結局、イスラエルは攻撃されたのです。何人によって攻撃されたかわからないけども、まあおそらくね、何万人だったでしょう。そしてイスラエル人はやっぱり、まあ、3万2000人いたんですけども、やっぱり主はこの3万2000人の中からわずか300人にだけを 選んだのです。その他の残りの民は全てを、帰らなければならなかったのです。なぜならば主は彼らを用いることができなかったからです。第2番目、今のことから分かるように、主にとっては数よりも質の方がはるかに大切であるということです。例えば、500、600人の兄弟姉妹が卓球の生活をする場合には、主がお持ちになることが全くできませんけど、2人3人であっても主に忠実であれば、その価値は卓球した500、600人よりも比較にならないほどはるかに大きな価値と内容を持っていることになります。2、3人主と共にあれば、もう奇跡が起こります。500、600人は主とつながっていなければ、結局全く無意味なのではないでしょうか。主は彼は栄え、我は衰えるという兄弟姉妹を本当に探して用いようと望んでおられます。第3は、主が強制することを好まず、自発的に主にお従いしたいという兄弟姉妹を求めておられるということです。主は主の軍勢の勇者となることを誰にも強制なさいませんけど、ただ単に救われるだけではなく、主の器とされることは主の願いであり、そしてこれこそが大きな特権なのではないでしょうか。この戦いについてパウロはマナ弟子であるテモテに次のように書いたのです。テモテ第2の手紙の2章380ページになりますが、380ページ、テモテ第2の手紙の2章の3節と4節を見ると次のように書かれています。キリストイエスの立派な兵士として、私と苦しみを共にしてください。共に苦しみましょうよと。兵役についていながら日常生活のことに関わり合っているものは誰もありません。ここで関わり合うという言葉の意味は、がんじがらめになってしまって、自分自身どうすることもできないような状態に陥ることを意味しているのです。救われた姉妹たちの多くのご主人たちも、いわば、そのような状態に陥っていると言っても言い過ぎではないでしょう。つまり、そのようなご主人たちにとっては、会社や仕事が一番大切なものであり、自分の本当の自由を持つことができないからです。けど、主の御心は、罪、あかなわれ、救われて、真理を知るに至ることです。けども、そこに至るまでには、どうしても戦いを通らなければなりません。なぜならば、ご主人たちは暗闇の圧政から救い出されて、主イエス様のご支配の中に移されることこそ要求されているからです。人間の力で結局何もできません。我々の取るべき態度はどういう態度なのでしょうか。初代教会の人々について次のように明かしされています。肉体の中であろうと、肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは、心から願っていることとは、主に喜ばれることです。結局主に用いられることです。詩篇の作者は次のように書いたことがあります。あなたの民はあなたの戦いの日に聖なる飾り物をつけて、夜明けまでから喜んで Skyrim.